ルカによる福音書第2章の29節から32節。主よ、今こそあなたはお言葉の通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。クリスマスが終わると教会もですね、1年のまとめというのに入ります。まあ、一番静かなのがですね、クリスマスの礼拝以降、31日までじゃないかなと思います。まあ、牧師もですね、もうあとは、ですね、礼拝と一つの礼拝と新年礼拝を迎えるというだけで、まあ、今年のですね、1年をですね、まとめなきゃいけないという、まあ、この1年のまとめにですね、どんな年だったかなというふうに思いながらですね、まあ、悔い改めるところは悔い改めて、また希望を持つところは希望を持ちながらですね、まとめられる1週間であればいいなというふうに思っています。25日はですね、実は広島のですね、ライフカルチャークラブっていう、まあ、県下に4000人ぐらいですね、生徒さんを持っておられる詩人のですね、方のクラブに、まあ、多分広島にいる時からなんか気に入っていただいてですね、なんかいろんなクラスで話をさせてもらったりしたんですね。それプラス道草懇話会っていうので、広島のいろんな著名人っていうんですかね、会社の社長さんとか、まあ、いろんな人たちがですね、まあ、なんていうんでしょうね、ロータリークラブとかライオンズクラブみたいに、月に1回お食事をしながら、話を聞、たくわを聞いたりするという、まあ、そういうのにですね、実は最初にですね、呼んでいただいてですね、それからの付き合いでもあるんですね。でそのクリスマスにですね、いつもですね、読んでいただいて、まあ、200人ぐらいの方の前でですね、ミサをしてくれっていうから、ミサっていうかですね、クリスマスのですね、礼拝をやってきたんですね。で、まあ、その中でですね、最後にその詩人の平塩さんがですね、自分の詩をですね、最後朗読されまして、まあ、今年1年どうだったかみたいな詩だったんですけどですね、正月1月にですね、幸せをですね感じたけどですね、しかしですね、この一番最後の時にですね、よりですね、1年前よりより多くの幸せを感じたかどうかっていうことなんじゃないかなっていうような詩だったと思うんですね。まあ、人間というのはですね、いつもですね、今が一番幸せだと思うんですけど、1年経ってですね、同じような幸せじゃいかんってことなんだろうなと、この最後にですね、1年をまとめるときに2018年はですね、いや本当に幸せだったと思えるかどうか、それがですね、一番大切なんだみたいなですね、ことを言っておられて、確かにそうだなって。で、なんでかっていうとですね、1月、2018年の1月の幸せよりもですね、その間に1年間誰と出会ったかとかですね、どんなですね、出来事にですね、参与したかとかですね、何が神様によって自分によって用いられたかとかですね、それがないとですね、前の1年前の幸せと同じ幸せなんだろうな、それは成長しない幸せであって、本当はこの1年ですね、自分がどれだけですね、神様に用いて生かされて、どんな人とつながって、その人たちからどんなですね、教えとかですね、恵みをいただいたか、それが大切だっていう、まあ、確かにそうだなと思いながら私も聞いておりましたですね。で、一番最後にですね、じゃあ何があるかってことだというふうにも思います。で、今日はですね、幼子イエスをですね、メシアと告白するシメオンの参加ということです。実はイエス様が生まれた時には3つのですね、賛美歌がですね、歌われています。一つはザカリアの賛美歌、一つはシメオンの賛美歌、もう一つはですね、受胎告知を受けたマリアのですね、賛美歌。まあ、その中の一番最後がですね、このシメオンの賛歌でですね、シメオンは何て歌ってるかっていうとですね、主の栄光をですね、私は見たから、もうこれで死んでもいいっていうですね、このまま神様のもとへ行きますですね、お言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、もうこれで十分ですね、幸せをいただきましたということなんでしょう。自分が生まれてですね、神様を見るまではですね、死ぬことはないですね。 しかしですね、その一年一年にですね、どうやったら神様と出会うことができるか、何をすればいいか、まあ、そのことをですね、多分シメオンというのは毎年考えてたんでしょう。そして最後にですね、幼子イエスと出会って初めてですね、もうこれで十分だという幸せに行き届いたんじゃないかなと思います。まあ、引退されたですね、もう亡くなりましたけど、石橋ですね、牧師っていうのがおられましてですね、まあ、若い時にですね、先生がですね、こういうふうに若い牧師を集めて言っておられましてですね、一つの礼拝が成立ためには、約20種類の奉仕があるってことを君たちは知ってるかというですね。でですね、一つの礼拝が、それは聖書朗読とかもそうでしょうしですね、掃除もそうですね、20種類のですね、奉仕があるですね、そのですね、20種類を全部言えるかってですね、って思って、10個ぐらいは出てきますけどですね、20っていうのはどうかなですね。で、あんたたちがですね、20個も言えない、10個ぐらいしか言えなかったら、あんたたちのですね、信徒さんはどうだですね。あんたたちの信徒がですね、20個言えないようでは、あんたの教会もあんたも失格だなって、なんか言われたのが、未だにですね、残ってるんですね。まあ、20種類のうちにですね、僕でも言えたのは5つぐらいかな、掃除とか聖書朗読とかですね、生産式の準備とかですね、そういうことなんだな。でもですね、礼拝での奉仕についてどれぐらい知ってるか、どれくらい心をですね、向けているかですね、その一つにでもですね、自分は参与しようとする気があるかどうかっていうことを言われたんだろうなというふうに思います。そういうことにですね、気がつかない人はですね、石橋先生がですね、こういうふうに言われたんですね。お客さん信者の多い教会は絶対成長しないっていうんですね。今頃ですね、それをですね、その言葉の重みをって思うような1年だったなと思います。本当に私たち一人一人はですね、この礼拝がですね、できるためにですね、その20種類のですね、奉仕を言えるか、そのことがですね、言えないようではですね、やっぱりそこの神様に奉仕しているってことも言えないんじゃないかなとも思います。新しい年はですね、この20種類のことをですね、みんなが言えるようなですね、教会になって成長していけたらいいなとも思います。1年を振り返りですね、神様から私たちは多くの恵みをいただいたと思います。多くのつながりもいただいたと思います。じゃあそれをどうしたかですね、それを人のために、また神様のために用いた人が、今年も本当に幸せだったって言って終わることができるし、シメオンのように、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださるというふうに言えるのじゃないかなと思います。感謝を持ってですね、一年の納めをですね、していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちにたくさんの恵みを与えてくださっています。それを私たちがどう用いてきたかをこの一年問われております。どうか一年の最後に、主よ、あなたからいただいた恵みをあなたにお返しすることができるように、そしてまた信仰的にはさらに成長していることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに住む人々、また働く人々の上に主の聖霊の豊かな祝福がありますように。今日もまた晴れる書店、また教会の台所を立て上げられる一人一人の上に、職員さんの上に、主の豊かな祝福と守りがあり、神様の御心にかなう建物がどうか出来上がるように導いてください。今日も私たちに必要な糧は、どうか聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。